そこそこアニメ、そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いやね、ほんと夏休みっていう感じでいろんなイベントがあって毎週大変ですよね。
そうですね、ずっと詰まってますもん ね毎週。
なんかリアルイベントもありますけど、まあ、ネット経由でのイベントがね増えてきたのも、まあこの今の時代だからなのかなって思いますけれども、
配信とかも多いですからね。
多いですよね、ほんとね。ユーストリームとかね、バンダイチャンネルライブとかね、いろんなことやってますんで、まあニコニコとかもありますけれども、いやほんとね、あの拘束されて楽しいっていうのか困っちゃうっていうのかね
より引きこもりをこう助長させるというか、
ね、夏だから外に出ようよとか思うんですけども、出れなくなっちゃうじゃんみたいな、そんな感じありますね、ほんとね。
はい、あ、イベントに足を運びましょうみたいな。
まあね、外にのイベントに行くのもいいですね、本当に。
そうですね、サンフェスも始まりますので、
そうです、ね、ぜひって感じですね。まあチケットないのところもありますけどね、オールナイトじゃないところはチケットまだ残ってるんじゃないかな。
はい、そうです
、はい、って感じで、ニュースのコーナーです。
バンダイチャンネル毎月1050円でアニメが見放題開始。8月1日12時よりサービススタートです。
いやこれね、びっくりしたんですけれども、
はい、
そうですよね、かなりお得ですよねこれ。
110作品2700話以上が見放題ということで、
はい、
あの、ま、たくさんのね見放題作品ありますけれども、またこれがね、あの8月1日の段階で115作品ということで、これからどんどん増えていく。
夏休み中に、ね、しないとあとは増えるの間に合わないかもっていう。
本当ね、あの、まあ、1ヶ月単位ということなので、もうね継続していけばずっと見れるっちゃ見れるんですけれども、まあなんかこうね、みんなが好きそうな作品がいっぱいありますよね。
はい、懐かしいものから最新作まで網羅されて
ます ね。ダンバインとかも見れますよ。
はい
ウテナとか見れますからね、今話題のね、ある意味ね。
はい、劇場版まで全部見られるそうなので、これもぜひ。
うん。これはね、英断だと思いますよ。
そうですね。これは嬉しい。本当に嬉しい。
特にあの、旧作にね、二十何話とかさ。
うん。
とか、2クールならまだしても、もっとあるじゃないですか。
そうですね、50何話とか、旧作品も。
でそういうのほら普通に契約すると、まあ、2000円か3000円とか下手に普通に飛んでいくわけですけれども、それがたった1000円で見放題ですよ、
うん、しかもこの作品、この作品を見るとかじゃなくて、ラインナップの中にあれば、じゃあこれも見てみようかなみたいな、うん、新しい出会いもあるような気がします。
そうなんですよね、ちょっとね、やってくれたなバンダイチャンネルって感じですね。
はい、
はい、まあ、これはそこにでもね、ここに取り上げられている作品の中から特集みたいなことが今後本当にあると思いますので、まあ、ぜひね、登録してみてはいかがでしょうか。ぜひね、登録の際はそこにからということで、
はい、
8月5日永遠のクオントークショー付き上演決定。今回も上映終了後に貴重な制作裏話をたっぷりお届け。新宿バルトナイン21時20分の回上映終了後、登壇予定はコンセプチュアルデザインの伊豆淵さん、ベスティアデザインの水畑さん、そしてデザインワークスの吉岡さんです。
永遠のクオンのね第2章、もうすぐ終わってしまうんですけれども、今回はまた前回とは違うメンバーのトークショーになっているようですね。
はい、デザイン面の方がメインで
ですね、伊豆淵さんも出るんですね今回はね。まあ、そこにでもね、また次のインタビューも予定していたりとかいなかったりとかしますけれども、まあ、この辺はお楽しみにということで、
はい、
永遠のクオン2章どうですか？
個人的には、1章とまた全然違う楽しみ方ができたんで、ぜひ見に行ってほしいという。そうね、1章と同じく面白かったっていう。
第1章の方は東京 MX と MBS の方で、放送もあるということで、まあ、1章見てね、もう、あ、急いでこれ見たいと思ったら2章見に行くっていうのもありますし、 有料配信の方でね、第1章の方も配信してたりとかしますので、まあ、詳しくは公式サイトの方に行っていただければと思います。
はい、
ということで、今日の特集は
花咲くいろはです。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道、サイフォン。
そこあに
花咲くいろは。
大正ロマンあふれる温泉旅館喫水荘。16歳の少女松前お花は旅館の仕事を通じて成長していく。めげてもくじけても泣きじゃくっても明日は来るんです。だからこそ私は頑張りたいんです。そして輝きたいんです。太陽に導かれ咲く花のように、いつか大輪の花を咲かせられるように。
花咲くいろは特集です。
はい、
PA ワークス10周年記念アニメーション作品ということで、2011年4月からスタートした作品ですけれども、いよいよね、もうストーリーも佳境と言っていいのかな。
そうですね、もう18話まで来てますからね。
そうですね、本日の放送で18話ということで、もうね、残り、まあ、26話なので、まだ結構残りは長いといえば長いですね、うん、24話ではないみたいなので、
8話あるんですかね。
あと8話で、まあ、どういう、ね、結末迎えるのかよく分かりませんけれども、まあ、その辺の話はね、後半の方でしてみたいかなとは思いますが、なんていうのかな、そこあにではですね、花咲くいろはに関しては1話が終わった段階で、速攻特集をしてしまった
、はい、
1話見てこれはすごいと、
うん、
本当さすが PA ワークスすげえなっていうね、そんな思いで、特集した記憶がありますけれども、
そうですね、第162回ですね。
ですね。
元木何の話したんでしたっけ。
よく覚えてないんですけど、いや、まあとにかく俺は10回以上見たよみたいな、そんな話をしてたかもしれないですけど、
してましたね。
なんかねこうすごかったんですよ、私の心揺さぶる、
ズキュンと来ちゃったわけですね。
まあそういう意味では、ね、前期で言えばやっぱりこうあの花がすごかったわけじゃないですか。
うん、あれもすごくなんかこう、
そうですね、
ガーッと始まって、
そう、同じく岡田真理さんシリーズ構成脚本ということで、まあある種ちょうど対比的だったのかなっていう気はするんですけれども、まあそう考えても、まあ確かにあの花もすごく良かった。
うん、
うん、で、逆に言えばね、花咲くいろははすっごいこう、なんていうんですかね、当ててる当ててるっていうのかな、こう、狙ってがっつりいってるっていうよりも、じわじわじわじわ毎回毎回いいよねっていう感じの話になってるような気がするんですよね。
確かにそうですね、毎回本当にじわじわって感じですよね。
そう、まああの花に関してはね、特集の時に言ったと思いますけれども、やっぱりもう最終回の結末は決まってるんだよと、
うん、
でその結末に向けてどういう風にキャラクターを見せながらストーリーを展開していって盛り上げていって、最後成仏させるか、
うんうん、そうですね、う
ん、でまあみんなのトラウマがどう変わっていくかっていう話なのかなと、
うん、
でそういう意味ではもう本当泣けるシーンもいっぱいあったし、まあ、本当感動作だったと思いますよ。結末が決まっているのをあそこまでうまく書くっていうのはやっぱなかなか簡単じゃないと思うんだよね。
そうです
よ
ね、
だってみんな分かってるわけじゃん、どうせそうなるんだろうなっていうのは。でもそうなるって分かって構えている部分でどんだけこうある種感動させるか、
ね、なんかこうその上回るものを見せてくれるのかっていうのを、
うん、そうなんですよね。でそういう部分があった作品から考えると、この、まあ、スタートのつかみはすごく良かったわけです、花咲くいろは、
うん、
でこのつかみのままどこまで持っていけるのか、しかも2クールですからね、
うん、
このね、なかなか2クールって持続しないんですよね。
そ
そうですね、どうしても途中でちょっと失速っていうか、たるむ時期は絶対来るじゃないですか。
まあそれをね、今までたくさんこうアニメ見てきた中から言うと、どうしてもこう起こりうる部分があると思うので、これをね、だからこうワンクールじゃ足りないけども、ツークールだと意外と長いっていう、この微妙な関係っていうんですかね、っていうのを思っているんですが、まあこれに関してはね、今のところ、まあ、18話、今日、本日18話なんですけど、まあ、17話まで見た、流れの感じからいくと、うまいなっていう、なんていうのかな、職人技的なものを感じるんだよね。
なんなんでしょうね。結構その半分で一回区切って、うん、新たなスタートみたいな、別の展開みたいなのじゃなくて、こんなにじわじわうまく26話使ってるって、なかなか見ないですよね、本当に。
一応クールの区切りはあったけど、そこまで、前のクールと今のクールって感じのがっつりした区切りじゃないような気がするし、
でもね、そのちょうどクールの区切りのあたりっていうのかな、はい、だからまあ11話12話13話ぐらい、まあ14話までって言ってもいいと思うんだけど、この辺っていうのがもうきちんとこう一応お花のね、気持ちの切り替えにきちんとなっているとか、東京とのある種の決別とか、この辺のね、うまさはね、まあ、高校生の女の子の成長、16歳の女の子の成長っていう意味で、まあ、家族みんなを巻き込んでね、すっごいうまく描いてるなっていうのかな。
そうですよね。しかもちゃんと何気に水着会とかアニメのおやつも
そうそうそう
そう、じゃん、すげえ職人技だこれ。
そう、本当ね。
そうだ。
そうですね。水着あり、温泉あり。
そうですよ。ちゃんとなこちも水に濡れたし。
そうそう、定期的に温泉で彼女たち裸になってますからね。
そうですね。水かぶって服透けてみたりとかしてますよね。
エロはいけないってことはないんですよ、ちょっとしたエロはやっぱあった方がいいと思うのね、アニメにはね、これが露骨すぎるとつまんねえよってなっちゃうんだけれども、その辺の微妙な加減がうまいと思うんですよね。
確かにそれすごく
温泉話だぜ、
うん、
あるでしょ。
ありますよ ね,
ね、温泉の話なのに裸ないわけないんだから、みたいなね。
そうですね。なんか無駄なポロリがなくて、あ、もうなんかいいか、なこちのエロさとかいいか。
その辺はじゃあキャラクターの話でいきましょうか。はい、ということで、コメントたくさんいただいてます。ありがとうございます。
アリエスさんからのコメントです。PA ワークス10周年記念アニメーション作品の名に恥じない、キャラ造形、背景も綺麗で、音楽も素晴らしい、完成度の高いアニメですね。恋や仲間や家族には全力を出すけど、人生観をまるで持っていない主人公のお花に、16歳の女の子のリアリティを感じました。お花、ミンコ、ナコたちの少女の成長物語だろうと見ていましたが、キャラクターの人物描写がうまく演出されており、実は群像劇だったんですね。お気に入りはレンジさんで、プレッシャーの弱さに笑わせてもらっています。手が止まっているようには大爆笑しました。視聴者はもう、喫水層の常連客なのでしょう。喫水層がどうなるか最後まで見守りたいと思います。はい、ありがとうございます。
アリエスさんも書いてますけれども、普通さ、こう女の子こんだけ出てきてると確実に高校生のこの子たちの、まあ、成長劇だと思いますよね。ところがですよ、全キャラに見せ場があるっていうのはすごくね。
確かに。
ね、結局確かにお花とお花の話ではあるんですけれども、まあ、お母さんもおばあちゃんも、それだけじゃなくて他のね、まあ、女の子たち、他の女の子たちもそうですけれども、あとまあ別のキャラで言えば智恵さんとかね、わざわざ智恵会があるわけじゃないですか。
そうですね。彼女の会すごい私好きでした。
岡村天才さんでしたけれども、
サバゲー
会、いやもうね、あれ私収録前に見直してますけども、やっぱ面白い。ここまで行っちゃうんだ。でしかもあんな言ってしまえばくだらない回ですよ。
そうですね。
でも最後の最後にほろってしちゃうの。
そうなんですよね。
そう、今回ね、本当見直してて思ったんですけれども、 号泣じゃないんだけれど、
うん、
こう打ってくるものがあるっていうのかな、
ジーンとくるんですね。
そうそうそう、
はい、
ね、なんかまあ人の心に触れての感動的な感じっていうのかな、そういうものを、まあ、前は前後までは言わないけれども結構の割合で話数の中に出てきてしまうっていうのはこれはやっぱりうまいなって本当思いますよ。
うん、
能登さんがね、まあ、和島と萌え、
そう、能登さんがやってるっていうのもまた意外ですよね。そうそうそうそう、
仲居頭ですけれども、いや、辞める寸前まで言ってたのよね、彼女自体もね。
お見合いしなくちゃいけない年だし、とか言ってたのに。28
っていう年齢がまたこう微妙な年なわけですよね。
リアルですよね、あれね。
そう、でもあのまま本当に辞めないのが良かったのかよくわからないですけれども、うん、ますます本当遠の、遠のいたんじゃないかっていうね。
30までに結婚できないような気がしてきましたよね。
うん、でもまあ、ほら、一応ね、彼女もちょっと二郎丸を狙ってたとかさ、いろんな話もね、玉残しとか思ってたとかさ、うん、まあそんなネタもありましたけど、やっぱこうキャラクター一人一人に対するこう魅力みたいなものも含めてね、その本当に群像劇になっている、
うん、
面白さ、一人一人が楽しいんだよね、一人一人のエピソードがね。
そうですね、レンジさんとかね、
うん、この辺のうまさっていうのはやっぱり他になかなか、ま、これワンクールだったら逆にはここまで書けないんだと思うんですよ。
うん、勢いが必要な分こんな丁寧にはやれないんだろうなっていうのは、うんうん、
と思うんですけどね。ま、言ってしまえば友江さん会なんてサバゲー会、喫水戦線以上なしですけどこの会とかはある種捨て会ですよね。
うん、
うん、
言ってしまえばそういうことになるの
かもしれない。だってあってもなくても構わない回じゃないですか、はっきり言ってしまえば、うんうん、でもこういうのが光ってしまうっていうね、
うん、
普通考えたらおかしい話だよね、あの話はね。でもこういうのを許せる話、許せちゃうのがこの花咲くいろはっていう話だっていう部分を考えると本当ね、全体的にやっぱりうまいなっていう気がしますよね。
私意外と豆爺のポジショニングが好きなんですよ、ね。
いやー、豆爺実は人間じゃなかったって言われても納得できる。妖精的な。お風呂の妖精的な。
あ、ちっちゃいおじさんみたいな。
そうそうそうそう。もう実はもうね、喫水槽の風呂に何百年も生きて住んでるみたいな。
あー、なんか別の作品になる。
言われても驚かないような気がします。
そうそう
そう。ね、そういう魅力が豆爺にあります。ね、
オープニングにさ、出てくる豆爺がまた良くない？
いい、すごくいい。
ねえ、おばあちゃんの、に傘を差してるシーン、うん、お墓前にしてるね。
あの二人の関係もいいですよね、分かってる距離っていうの
は。おかみさんのことは分かってるっていうね。
うん。
で、ちゃんとこう、サポートして、お花ちゃんのことも考えてあげてるみたいな。しかも、ね、お母さんのことまでね。
うん。
そう、なんか、お茶目なおじいちゃん止まりのキャラクターはいっぱいいる気がする。ちゃんとこう、包容力のあるというか、うん、なんかちゃんとアドバイザー的な年配の人。年配の人っていうのは変な感じがするけど。
いや、まあ、また、長さんの声がいいんですよね。
ああ、ね、そうですね。また、お茶目だしね、
うん。そうなんだよね。一応、喫水槽開業時から生き残っているのは、電六さんだけらしいんですけれども。
うん。
うん、ってことは、ね、旦那さんのことも知ってるわけですよね。
うん、
おかみさんのね、
全くこう姿が見えないあの人ですよね。
そうなんですよね。
どんな人なのかって全然わからないんですよね。
わからないよね、本当ね。どうだったんだろうね。あ、でも結婚するまでの話はあったよね。
ありましたね。
うん、何回も振り向かせるために頑張った話が。
そのぐらいで
負け、そのぐらいで負けてどうすんだ的な話があったよね。あの辺もね、やっぱりね。あのばあちゃんすげえわ。
うん。
うん、1話でね、
うん、
引っ叩いたことで、非常に反感を買ったばあちゃんですけれども、うん、まあ、2話以降、あっという間にこう、いい、あのばあさんいい人なんだな、みたいな感じ、速攻出てきましたけれども、
うん、
いやね、本当に今、名キャラですよね。
名キャラですね、本当に。
ふしゅんさんからのコメントです。ワンクール目は主人公松前お花の成長、自立の物語。 親の彼氏との夜逃げという都合でやってきた母の実家である老舗旅館喫水荘。ついて早々、お花の淡い期待を打ち砕く祖父からの往復ビンタ。そうして始まった喫水荘での新たな生活は、お花の勝手な思い込みや働くという意味の履き違えと、10代でありがちな自分も経験した空回りを経験し、お花を少し成長させました。一期の最後では毎回クライマックスのような躍動感展開。東京での自分の象徴であるこうちゃんとの決別、母さつきからの自立を清々しく見せていただきました。続いて始まった二期は、一期で主人公格であったにもかかわらず隅っこにいた和倉ゆいなを中心にした話、次に若旦那しじまえにしを中心にした話と、主要人物にスポットを当てた展開になりそう。ゆいなは軽そうに見えて、やはりいろいろ考えており、黒ゆいなを見られて楽しかったです。えにしは騙されたものの、経営コンサルタントの高子との関係、姉からの脱却が見え、今後の展開が喫水荘の明暗とともに楽しみです。いやー、絵も綺麗だし、石川県に行ってみたくもなるし、毎週目が離せなく楽しんでおります。はい、ありがとうございます。
ほんとね、構成のうまさっていうのはあると思うんですよね。ワンクール、ツークール、この、つなぎ方のうまさっていうんですかね。
うん、
うん。うん。もあると思うんですけれども、この、おかみ、お母さん、お花と続く、この3人。
まあ、3世代ですよね。
ですよね。まあ、あの3世代がね、一緒にこう宴会をやる、
うん、
あの話っていうのは、
あの回ね、良かったっすよね。
ねえ、まさかこういう話が来るんだと。
うん、あのタイミングでね、しかも
ねえ、あれはちょっとびっくりじゃないですか、
まうん、そういう席設けられるような関係なんだなっていうので、うん、って思って、
まあ、母ちゃんがやってきた段階で、まあ、一山あるんだろうなと思ったんですけれども、まあ、ね、おかみがお母さんのことを全然実は嫌ってないんだっていうのはなんとなく分かってたよね。
うん。
うん。自分の若い頃に似てるんでしょ。
うん、それ言ってましたよね。
ね。だからなおさら憎めないみたいなところがあって、だってたまにね、出てくるおかみが若かった頃の、またこう、美人じゃないですか。
綺麗ですよね。
しかも母ちゃんに似てんだよね。お花というよりもね。
うん、似てます似てます。
すごく似てんだよね。きつさの感じまで含めてね。目とかのね。だからすごくこう、なんていうのかな、こう、おかみ的にはお母さんに対するこう思いっていうのがね、共感できる部分が多分あるんじゃないのかなっていう思いもありまして。だから第13話。あれはちょっと結構なんか、来る話でしたよね。
うん、すごくいいなって思った回でしたね。
うん、いい話だったな。もうなんかこう、みんな幸せになってほしいな、的な。ほんとそんな思わせる回だったと思う。これうまいと思ったよ。やっぱここでこんな話持ってくるんだっていうね。
うん。うん、一つの、なんだろう、恋愛が終わった後の区切りで、女の子を、女がこう、三人集まって、まあそういうこともあるよね、みたいな話してるっていうのを、そう、失恋した娘さんがこう帰ってきたら、ああいう感じになるかもしんないよねってすごく思ったんですよね。
だから、ちょうど、ね、最終回特集の時も言いましたけれども、まあ、岡田真理さんの脚本がね、うん、ちょうど同時期に、あの花も最終回を迎え、ゴシックの最終回も迎え、でこちらのあの花に関しては、12話、13話の脚本を真理さんがやってたっていう部分で、うん、もうこのなんか、この、まあ、こんな濃い話を同時期に書いてたんだっていうね。だって最終回じゃないわけじゃない、別にさ、こっちは。うん、なのに、重要な回ですよね、すごくね。
確かに、一つの区切りだったじゃないですか、お花の。
そう。お花が先に進むための重要な回だったっていうので、ほんとね、もう、キャラクターの関係性がすごく面白い。
うん。
うん。まあ、唯一かわいそうといえば、やっぱこうちゃんかなっていう気はするんですけれども、まあ、高校生自分のね、すれ違いって普通にある話なので、
うん。タイミングも悪かったし。
ね、 あのずれ方はある意味かわいそうかなと。でもまあ彼は彼でね、東京でどうすんだよこの後みたいな、メガネ女に言い寄られてますけれども
あれも逃げ切れなそうな気はしましたけど、
どうすんだろうね、
うん、
まあね、勝手にね、お花はこうちゃんとの恋は終わったと決めつけてしまいましたけれども、
うん、
オープニングにまだこうちゃんいるからね。
そうなんですよ、いるんですよね。
そういるんだよね。で別にお花の中でもこうちゃんは終わったけれども、終わったからといって恋心が終わってるわけではないんだよね。てかまあ、うん、恋心だったかどうかすらもお花はまだ気づいてなかったのが、なんとなく恋心だって気づいた時に失恋してしまったみたいな流れだよね。
うん、始まる前に終わってしまったのねみたいな。
でもそういうすれ違いのこの微妙さっていうところも、まあこうね、高校生ぐらいのことに時にはこうありがちなのかもしれないなみたいなね、微妙なリアルさっていう部分の面白さがあるかなって本当思いますね。
そうですね、
すぐなのにな、
ね、
まっすぐな線がこう交わらないのが切ないですよね。
ね、まあでも多分大事なのはここじゃないんだと思うので、まあ、これもね、うん、後半の方にうまくこう被ってくるのかなと思いますんで、まあ、この辺こそが群像劇の面白さなんじゃない、うん、まあ、通常の手で例えばワンクールの話だったらこの話だけになっちゃうと思うんですよ、
うん、
こうちゃんとお花の話と、はい、まあ、その旅館の話で終わっちゃうかもしれないのがこうね、一旦こう退場するけれども後からまたポーンと出てくるみたいな、こういう面白さなのかなと思いますけれども、まあ、そういう意味でね、ほんとね、たくさん出てくるキャラクターみんな魅力的で、私も大好きなんですが、まあ、唯一気にもう最初から出てきた時から嫌いだったの
ちょっと嫌だなっていう感じがしてた、
その高子さんですよ、高子さんですよねもう何よりもね、長男が
江西くんが
全然ね、最初から若旦那ダメダメだったんで、どう見てもこう嫌味キャラで現れた高子さんがもう出るたびに腹立つっていう
まあ嫌われ役を担うポジションではありますよね。
そう、まあ、そういう意味ではあんだけ嫌われるキャラを作ったっていう意味ではうまいのかもしれないよね。
確かに。
そう、他のキャラクターね、別に嫌われる人逆に誰もいないじゃないですか。その中でね、あんだけ嫌われるキャラっていうのはね、もう不快なんだよ、あの子が出てくるとい
やー、でもお母さんもおばあちゃんもこうひょいったじゃない、うん、高子さんにも何かある気が私はしてる、信じたい、信じたい
まあでもその辺は逆にも今回ね、前回の話で終わっちゃったんじゃないですか。
どうなんですか。でもなんかこう自分の悪いところは分かってるけど、こうイラッとしてるみたいな雰囲気から自分で持ち直せるのかどうかみたいなのはあると思うんですけどね、彼女も。
まあただあのキャラクター、あの性格で結局このまま行くと、ね、若旦那と結婚してしまえば彼女がお上になるわけじゃないですか。
それもなんかちょっと心配な話っちゃ心配な話
です、ね、そうなんですよね。彼女がお上の喫水層っていうのはどう考えてもイメージが湧かない、気がするので、まあ確かにね、前回のお話で、だいぶ彼女に対するこうなんていうのか嫌な感じ、プルオンザヒルのお話ですけども、ここでだいぶね少しはまあ、柔らかくなったかな、気持ち的にっていう気持ちはしたんですけれども、だからといってこの後の話を考えるとやっぱ彼女の存在はしんどいよね。
まあ気になるっていうか、どうなのっていうのはありますけどね。
ねえ、まあ、こう若旦那と結婚するのは構わないけれども、喫水層の経営に絡んで彼女は何の役に立てんだろうなみたいなね。
ずっと滑ってきちゃってますからね。
全部だって成功した試し一回もないっていうね、それは経営コンサルタントとして問題だろうっていう気がするのでまあなかなかね、まあ、こういうこうなんていうのかな、うざキャラも必要なのかもしれないので、まあ、全部がいい人っていうのも確かにおかしいっちゃおかしいしね、まあ、若旦那もね、いろんな問題を抱えておりますからね。
なんかこうシスコンがちょっと脱却したみたいな雰囲気は私は良かったかな、
今回はそういう話なんですよね結局ね、 どうしてもお姉ちゃんコンプレックスが彼にはあったわけじゃないですか。何しろあんだけ個性が強い、うん、しかもおかみとある種ね同じような、
うん、やり合えるというか、
そうそうそうだったっていうね、お母ちゃんだったわけ、まあ、だからこそお花が可愛がられてんだよね、なんだかんだ言ってね、
うん、
うん、っていう部分もあると思いますけど、いや本当ね、あのね、どうなんでしょう、
うん、なんだろう、あんまり好きじゃないにしても、なんかこうよくわからないけどあんまり好きじゃなかったのが人となりが見えてきて、でもどうなのって感じになってきたのは良かったなって思うんですよ、うん、
本当ね、
キャラクターそれぞれに
やっとこ
う、ね、
うん、
はい、
腹が見えてきたかなって感じですよね、彼女の一番、ね、彼女が一番見えなかった部分でね、ただ嫌われ役だって、そういう意味ではこの作品大体ね、全部じゃないけど結構嫌な感じのキャラクターがその後いい感じに変わるっていうことはありますよね、確かにね、
そうだよ、そうなんだよ、
うん、まずおばあちゃんそうだったしね
そうでしょ、
うん、
1話でまずそんな感じで始ま
った、母ちゃんもそうじゃん、
そうなんですよ、
う
ん、
そういう意味では彼女も何か見せ場があるのかね、この後ね、
うん、なんかこう
高子さん
深い部分に踏み込んでいくとそのいい部分が見えてくるみたいな作りになってるから、うん、きっとあると信じたいな、
ね、
やっぱり
若旦那もただのダメ旦那だったけれども、うん、まあ葛藤はあるにしてもね、うん、今後見せ場があるといいなとか思いますよね、本当ね。
ゲオゲオさんからのコメントです。驚いたのはお花の印象が世代でこんなに違うのですね。仕事柄彼女と同じ年頃の子たちと仕事することが多い自分にはその批判の気持ちもなんとなくわからなくもないです。語弊があるかもしれませんが、今の子たちは一昔前の子たちより個々の印象が薄い気がします。もちろん仕事は一生懸命やってくれます。でもなるべく干渉していない、してほしくない、前回クムさんが言っていた AT フィールド全開のような子が多いです。あそこまで自己主張できる子って最近あまり見かけません。そんな今の時代に芯が通っていてちゃんと自己主張するお花、うざくて空気読めないので好きになれないとなるのでしょうね。はい、ありがとうございます。
お花ちゃんのキャラクターですけど、
うん、
どうなんでしょう、やっぱり可愛がられるっていうよりも若干うざい感じはありますよね。
うざかわ系っていう感じじゃないですか
新しいこう萌え要素なんですかね、うざかわっていうのは。あの個人的には1話から言ってますように、私お花ちゃん大好きなんですよ、
うん、
あのまあ、確かにさ、あのなこちゃんとか可愛いんだよね、
うん
うん、とかキャラクターだけで言うとこうゆいなとかすげえいいじゃないですか、
うん、プレーンに可愛いですよね、
プレーンに可愛いんですよね、あのまあいろいろ問題児だとは思いますけど、ゆいなも、でもゆいなにもね、ツークールでの見せ場が来ましたし、っていうかあのツークール入るまで見せ場がないっていうのも逆にびっくりしたんですけど、うん、
それまで結局よくわからない不思議ちゃんだったわけですよね、
彼女は。そうなんですよね、オープニングエンディングにバリバリ出てあの可愛い子はなんだっていう感じだったのに、ちょっと天然なこうなんかね変な子だよねっていうだけで、うん、ずーっとメイン張ってなかったのに14とかその辺ぐらいでいきなり出てくるみたいなさ、
ここに来てかって感じでしたよ。
そうなんですよね。水着界でやっとですか、第14話ですよね。これが私の生きる道で彼女の魅力がポーンと出てきたっていう。
うん、
今までのあの天然キャラが、まあ、天然なんだけどね。でもそれは維持しながら彼女の魅力っていうのがポーンと出てきたっていう感じはありましたよね。本当ね。
何考えてああいう感じなのかっていうのが分かったっていう。
うん。でその辺は逆に非常に納得できちゃうわけですよ、
うん、
彼女の育ちとか考えるとね、
うん
うん、でもちろんあの苦労するようなことなんかしたくないって言っちゃう、ね、その年代でそんなこと言う16歳ですからね、うん、でしかもほらお嬢様として育てられちゃってるわけじゃない、苦労もせずに、
うんうん、
あなっちゃうよね、
なるでしょうね、
うんうん、なのにその子がちょっとなんかこう前向きになったら強いと思うよ多分、
うん、
あの本当にお上になったらやり手になると思うんで、ああいう子っていうのはね、
何気にこう事件の収め方とかを見てると
うまいんだよね、
うまくかわせるっていうかいなせる才能がありますよね、
うん、
彼女、
そうなんだよね、だから本当にね、あの彼女のね10年後とか見てみたい感じは本当にあるかなっていう気はしますよね。 うん、でもまあそんな感じでね、まあ、ちょうど同年代お花、ミンコ、ナコいますけども、ミンコはね、
うん、
なんと言っていいのかな、
なんて言ったらいいんでしょうね、
ミンコが一番逆に言うと
今っぽいんじゃないですか、そのあんまり干渉されたくないし、
うん、
深く立ち入ってほしくはないし、
でも、まあ、好きな人がいてその人のためにこう頑張りたいみたいなね、うんうん、まあ、感情をねガーンって出すこともありますけれども、まあ、言ってみたらテンプレ積んでるキャラなのかなっていう気もするんですけれども、一生懸命っていう部分に対して、でしかもまあ土壌を持ってるっていう部分で彼女の魅力はねやっぱりよく伝わってくるかなっていう気がしますけども、うん、まあ、ただ意外と花がないね彼女にはね、
そのちょっと残念な部分も含めてが魅力だと思います。
魅力なわけですねやっぱりね、うんうん、やっぱりナコは
ナコちゃん
昔だったらナコの位置やこうのとさんキャラですよね、
うん、だと思ったんで、ともえさんが来たのはびっくりしました。
ねえ、まあさすがにもう17歳の役をやるのはね、
まあまあそうなんですけど結構驚きましたね。
うん、まあ昔だったらのとさんがやってそうなキャラクターって感じですよね。かわいい、
うん、
あの天然癒しこうグラマースラス系って言っていいエロ系と言っていいのかね、うん、
そうなんですよ、ね、ナチュラルにエッチい子ですよね彼女、ね、
だってもうほらあのオープニングから何からずっとエッチじゃないですか彼女は
別にね他の子もやってるんですけどね、あの一期のエンディングとかでちょっとこう着替えシーンみたいなのがあったじゃないですか、
あのねこう制服ですかねあれ脱いでな、
うん、
T シャツになってるあの T シャツがエロいみたいなね
あれ他の子も同じ格好してんだけどなって感じがするんですけど、
ね、なんでこんなにナコはエロいんだっていう、なんでなのこのオーラみたいな感じがありますよねまあね必要なキャラですよね、
うん、なんかこう意外とその天然なポヤポヤしてるだけじゃなくて水泳関係になるとちょっとアホなところがすっごい可愛いと思ってたんでしょ、
はいはい、魅力ですよねまたこれがね本当
泳げないなら意味ないから帰ってきたみたいな、うん、あの感じとかって私結構長く水泳やってたんで、あ、わかる、海行きたくなるみたいな、
なるほどね、人魚的な感じですよねもうねいや本当ね、あの高校生の女の子たちの魅力っていうのは溢れてると思うんですけれど、まあ、あのまた戻しますけども、そのお花のこう印象っていうのはやっぱりどんな感じです、まあ、ここまで来てみると、
なんか、うん、一番なんか性的、あの生きてる人って感じがするんですよね、等身大な感じがするっていうのかな、
うん、
女子みたいにエロいよねみたいな、そうガッとしたイメージとすると、まあ、空気読めない子っていうのはありますけど、うん、
逆にナコみたいな子は逆にリアルにいるのかなっていう感じがね、
うんうん、そうそんな感じ、うん、
アニメテンプレキャラかなっていう気がするんですよ、
うん、
こういう子がいるとちょっとお嫁さんにしたいよね的な、
うん
で、ミンコもそういう意味ではこう、ね、ある種作られたキャラクターの印象があるんですけれども、
うん、
お花のめちゃくちゃさっていうのかな、
うん
うん、はこう今までになかったキャラだよね、だってあの確実にファンの人に好かれようって作ってないんじゃないっていう、
あ、座り込みに行っちゃったりとか、
うん、
そういう非常識なことするのやめなよって、
そうそう、だって見てるこっちがまたやってるお花って思うわけですよ、
うんうんうん、なんか心配しちゃいますよね、
結果的にうまくいったからよかったけど、それ普通言ったらダメだよみたいな、
うどう考えてもまずいでしょうっていうね、うん、
結構やばいところありますよね、
ね、あのトールさんを探しに行った結婚式場を回ってた回だってあれすげえ迷惑ですよ普通に考えてあれやっちゃいかんでしょ、
そうなんですよね、
うん、あの格好で中井の格好で行ってるからね、
うん
うん、まあ、あんなこうめちゃくちゃなことをしてしまっても、まあ、お花だからなみたいなことで許されちゃう、まあ、許されてないんだと思うんですけどまあそういう部分を見てても、まあ、またやってるわとかこう逆にこう俺とか心配しちゃうんだよね、あ、またお花嫌われちゃうからやめてみたいな、うん、そう、そんな風にこうこっちが心配してしまうぐらいにこうやりたい放題ある種 自分のね思ったことをそのまま突っ込んでいっちゃうタイプだと思うので、まあ世代によって本当ね、あのお花が嫌だから嫌だっていう人もいるのかなっていう気はしますけど、ここまで見てくるとまた変わってくんじゃないのかなっていう気はしますけどね。
うん、
1話2話、まあ、とりあえずワンクール目ぐらいまでの間にはお花嫌だねって感じの子はいてもおかしくなかったかなっていう気はするんですけどね。
うん、
まあ、他のキャラクターとあまりにも違いすぎるんだよね。だから
物の考え方がなんか一人だけ異世界人なんですよね、感じね。
いやでもこういう子いたら妬みじゃないけど憧れみたいなのはあるかもしれないなって感じしちゃうな、うん、
ああいう風にちょっと振る舞ってみたいよねっていう風に。
一直線だからね、本当何でも一生懸命だしね。うん、うん、まあ、その一生懸命さが本当にお花の魅力なんじゃないのかなって思いますね。
はあ、
トレビさんからのコメントです。あれだけ空気を読まずに突っ走ってきたお花が2クール目になってその辺が成長しているのが嬉しいですね。17話でのこれ以上は見ちゃダメってセリフにはちょっとびっくりしてニヤニヤしてしまいました。一度過去を振り返ってみたことがいい方に作用しているってとこでしょうか。それでも個人的にはお花が突っ走る花咲くいろはが好きなので、彼女には大人になりすぎないでいてもらいたいです。それにしても新オープニングもいいですね。旧オープニングのスピード感を引き継いでいて作画音楽ともに最高です。新オープニングにも登場している光一は今後どのように絡んできてくれるのでしょうか。最後の締めはどうなるのか目が離せません。はい、ありがとうございます。
はい、オープニング私1期も2期も大好きなんですけどね。
うん、
やっぱりスピード感があるじゃないですか、この花色のオープニングは。うん、で1期もすごかったんですけど2期はより来たよね。
うん、すごくいいですよ ね、
ね、このねオープニングは本当あんまりない。オープニング結構力入れると思うんですけど、うん、今期のアニメの中でも今期だけね入れてもやっぱりトップレベルじゃないの。
うん、確かにちょっと
キャラクターの魅力が本当に出てるじゃない。
うん、見ればもう分かるみたいな感じが、うん、
やっぱりね、料亭で働いてる子たちの頑張り的な、
うん、
うまいよねやっぱりね。
バタバタって走ってるシーンとか、朝忙しい時とかのイメージかな。
すごくいいんですよ本当に。うん、まあ今回のね花咲くいろはに関してはオープニングエンディングだけじゃなくて挿入歌とか、別エンディングとかいっぱいかかってますね。
そうですね。
はい、まあ、CD もたくさん出てるんですけれども、まあ、個人的にこれ見て久しぶりにあって思ったのは蜂蜜とクローバーでよくたくさんいろんな曲が挿入歌的に流れてたんですけれども、まあ、そんな感じでねちょっとなんか曲がこういろいろ変わる面白さって多分あると思うんですよ。
うん、
エンディングだから必ずこの曲がかかるとか挿入歌でここでこの曲がかかるっていうなんていうのその安心感もありますけれども、まあ、そうじゃなくてそのねイメージに合わせたその部分のストーリーに合わせた曲がこうかかる良さっていうの、まあ、ドラマ的っていうのかな、
うんうん、ありますよね。
その辺がね本当にね作り方が面白いなって本当思って見てましたね。まあ、CD も、ね、たくさん出てますんで、まあ、ファンの方は買ってるんじゃないでしょうかね。
このぜひ聞いてみたい次郎丸太郎イメージソング。
ジロー
妄想ステイですからね。
妄想ですか。
あれ。
妄想さんね。まあ美味しいキャラクターだと思います。
うん、
カメラスカルさんからのコメントです。新しいオープニング、二人の女の子の表情がいいんですよ。一人はユイナ。修学旅行のエピソードの後、オープニングを見ると、旅館の前で水まきの仕事をしているユイナがすごくいい顔をしているんです。あの後、オープニングでユイナのシーンを見るたびに、成長したんだなぁと顔がほころんでしまいます。もう一人はもちろんお花。走りまくるオープニングは第一クールと同じなのですが、冒頭と最後に列車に乗っているお花がいます。これだけですごく印象が違うんです。銅と弱がすごく対照的に描かれているなぁと思いました。オープニングで走りまくっているお花のシーン、これらすべてが、列車の中にいるお花の階層のように思えてしまいます。 喫水槽で一生懸命走ったお花の高校生活。動くだけ動いた、走るだけ走った後、それを思い出し、何かを悟り、その頃を思い出しているような列車内のお花の顔。その座っているお花の横を走っていく階層のお花たち三人娘。ラストのお花はすごくいい表情でグッときます。もしこの列車のシーンが最終回とするならば、列車の行き先は東京、湯の詐欺。東京なら階層は思い出、湯の詐欺なら階層は帰ってきたという気持ち。どちらになるにしても、あのお花の顔でしたら、きっと素晴らしい最終回になるのでしょう。はい、ありがとうございます。
楽曲の話は先ほどもしましたけれども、この2期のオープニング結構いろいろ意味深ですよね。
うん、
まあ、前半はね普通にあのね働いてる姿が流れてるんでいいんですけれども、ラストの方ですよ。
はい、
お花がね電車に乗ってどこに行っているのかっていうシーンはすごく意味深。
はい、
しかもそこでかかるね、こう歌詞が、こう、二度と戻ることはない、でも消えないものっていう終わり方なんですよ、あそこ。
うん。
終わっちゃうの？
戻れない思い出になっちゃうんですかね。なっちゃうの？
ねえ、しかもそこでほら、うん、あの、学生時代の自分たちが走ってるみたいな、シーンが被っちゃったりするわけですよ。
うん。
これが最終回をこう暗示してるって思うと結構怖いですよね。
うん。
まあ、この前のね、映画絡みの、こう、詐欺に引っかかった件といい。
そうですよね。ね、喫水槽自体が。
そう、おばあちゃんのね、おかみ自体の、こう、体調といい。で、またそれを継ぐ、若旦那と、あの女でいいのかっていう部分も含めて、
うーん、
だからまああとね、まあ長くもなく短くもなく残りは数ですけれども、これラスト喫水槽残ってんのかなっていう、
そうなんですね、心配になっちゃいますよね。なんか大したことないのかなってユイナが言ってたのが逆にすごいなんか危ないフラグのような気がして、うん、
結局儲かってない儲かってないってね言ってるわけじゃないですか。そこでそのねどのぐらい投資したのかは分かりませんけれども、それを実際やってしまい、結局でももう多分お上にしてみたら息子が間違うんだったらもうそれで喫水症がなくなっても構わないって思ってる感じもねイメージ的に映るんだよね。
うん、だってどうせどの道あの人がやっててこれから先も似たようなことあったら絶対どっかで同じことになってますよね、今回乗り切れたとしても。
そうなんだよね、ミスしないでやっていけないとは思えない感じがあって、だって人が良すぎるんだよね、若旦那はね基本的にね、
うん、疑わないですよね人ね、うん、
だからできれば自分に近い本当の娘にやってほしいっていうのはあるんだろうけれども、まあ自分はもう戻らないって言われてるわけなんで、そこら辺のねこう割り切りが結果的に最終回近くでどういう風に出ていくのか、お花が最後そのままね喫水槽に残るのか、まあお花がお上になるっていう道もあるかもしれないけどね、いずれね、
いつか
いつかね。でもそういう話になる感じではなさそうな気もするからね、
うん、
だから彼女が東京にまた戻る話になるのか、まあそういう意味でこの後もう一回ねこう恋愛話に戻るのかなっていう気もちょっとしますよね。
うん、いますからねオープニングにこうちゃん、ね、
こうちゃんいますからねどうなるのか本当にこうね一盛り上がり二盛り上がりするのかなとこう思いながら、今後の展開ね、期待したいと思います。
はい、
はい、
高政さんからのコメントです。花咲くいろはですが、金沢出身の私は懐かしい風景やご当地食材などに感動いっぱいです。こんなに細かく正確に描写しているにもかかわらず作中地名を明かしていないのもいいですね。ちなみに石川県近郊の人は金沢のことを町というのですが、そういうところも再現されていました。 舞台の湯涌温泉は作中の雰囲気の通り華やかさが全くなく山奥にひっそりとある地味な温泉街です。でも料理は一級品ですのでそれだけでも堪能する価値ありますよ。ストーリーは王道の昼ドラ的な少し先が読める感じではありますが、ところどころ心の奥を描写するシーンがあり、深く感情移入させられてしまいます。しかし、主人公含めみんなポジティブなので、落ち込むようなことがあっても深みにはまらず安心して見られますね。2期目も中盤に差し掛かろうとしていますので、そろそろ大きな流れがありそうで期待したいです。はい、ありがとうございます。
このね、いろんなタイアップもね、やってるんですよ。
うん。そうですね。CD ショップとか。
はい。まあ、その辺はね、普通に今までの他の作品もやってると思うんですけれども、はい、まあ、せっかくのね、こう、温泉舞台。
うん。
だからと思うんですけれども、うん、今回は。
タイアップというよりは、ね、向こうさんが先にあった感じですけど。
そうなんですけどもね、ぼんぼり祭り、ついにリアルぼんぼり祭りを開催しておりますよ。
お、湯涌温泉、
ね。舞台になった場所ですね。うん、金沢市。今、ぼんぼり祭りも7月23日から、こう、点灯式が行われまして、
はいはい。
点灯されてるんですけれども、湯涌ぼんぼり祭りということで、10月9日、行われるということで、はい、
この間ずっとぼんぼりは点灯されてるってことですね。
そうですね。毎晩点灯されてるみたいですよ。この辺は詳しくは公式サイトあたりで飛んでいただければわかると思いますけれども。
はい。
まあこういうね、なんていうの、地域観光。
うん。
になるっていうのもね、うん、いいですよね。ここまでやってもらったらね。
そうですよね。
無理やりじゃない感じが良くない？
うん。延長線上にあるっていうか。
うん。で、やっぱほら、実際にね、高政さん書いてますけども、いい温泉らしいので、この辺のね、感じっていうのは、やっぱりこう、ね、行きたくなるよね、これ見てるとね。
行ってみたいですよね。
まあ、さすがに高校生の仲居はいないにしてもです
よ。いたらどうしよう、いるかな？
いや、ね、まあ。
いねえよって。
まあでもね、ほんとね、こうちょっと畳の温泉に行きたくなる感じは本当はありますね、
うん、
あとなんか最近始まったのはこうゴーゴーカレー花咲くいろはキャンペーン、昨日からスタートしてるみたいですけれども、このゴーゴーカレー花咲くいろはキャンペーンということで、何でしたっけ、ファイル、
はい、クリアファイル、
クリアファイルがプレゼントされるということで、もうすでにね、初日はすごい満員でなかなか入れなかったみたいですけどね、うん、
雨の中長蛇の列がという話を聞いてますよ、
一応金沢カレーブームの火付け役ということなんで、一応つながってはいるみたいですよ。金沢絡みで、
おお、
でもね、まあこういうのもすべてね、アニメがこうね、いろんなものの進行になるんであれば面白いなと思いますんで、うん、
これ気になる、能登鉄道車内放送が花色バージョンに能登鉄道に巴さんの車内アナウンスがあるらしいですよ。
うん、
それ聞きたい。
いいですね。ちょっと聞きに行きたいですね。はあ、まあ、ジサイダーね。
ゆずサイダー。
ゆずサイダーね。花色ラベル。これはでも東京アニメセンターで発売中ということなんで、関東の方は買えますね。1本200円。
いや、でもこれはちゃんと現地に行って、
そうなんだよね、
聖地巡礼しながら、キュッと開けて、ゴクゴクっと行きたい
感じ、うん。こういうところの聖地は、ほんと巡礼してみたくなりますもんね、やっぱりね。
あります
ね。ということでね、まあ、今後も展開楽しみです。最終回に向けて、我々もね、楽しみにしていきたいと思います。
はい。
ということで、今日の特集は、
花咲くいろはでした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこあに、
そこのべ。はい、ということでお送りしてまいりましたそこあにです。
はい、
なんかね予想以上に喋り込んでしまったような気がしますけれどもまあ本当ね結構あやっぱ好きなんだなこの作品って本当思いましたね
はい、
ということでね、来週の特集なんですけれども、実はちょっとね、インタビューが入るかもしれないので、軽めの特集を組もうかと思っております。
はい、
来週の特集は
神様ドールズをお届けいたします。
はい、あお互いでもちょっと喋ったような気がしますけれども、ね、かなり面白い感じに、まあ、原作も面白いんですけれども、原作ねちょうど9巻が出たばっかりなんですよね。また原作も面白いんですが、まあ、あまりにもネタバレするのはあれなんですけれども、アニメ版の方もね面白いと思いますので、ぜひねちょっとこうプッシュしていきたいなと、
はい、
はい、思っております。
コメントの宛先はそこあに .com まで、その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。また最新情報はそこあにのツイッターから、そこあに公式サイトのツイッターをチェックしてください。
はい、ではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
なせひとみと、
たまと、
田中美希でした。 そこあにはサイフォンの提供でお送りいたしました。